火曜の7時は勝手に仕上がれ。皆さんこんばんは。8月の4日火曜日、時間の方は7時になりまして、はじめの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願いたいと思っております。私パーソナリティのはじめでございますけれどもね、1時間どうぞよろしくお願いいたします。ということで、ようやく、梅雨も明けまして、記録的な遅さじゃないですかね、梅雨明け宣言というのもね、やっとっていう感じですけど、それもなんかこう、いつものようなスカッとした感じの梅雨明けっていう感じでもなかったですけどね。まあまあでも、昨日今日ぐらいですか、天気もいいというか、暑すぎると言いますか、もうフラフラになりそうになりますね、昼間外にいるとね。やはり塩分とかね、水分たくさんとってね、熱中症に気をつけてほしいんですけども、まあ、ちょっと見てますとですね、元気な人も要注意ということで、熱中症予防のポイントっていうのが載ってましたんでね、少しご紹介したいなと思いますけれどもね。やはり今年は、まあ、長かった梅雨が明けましてですね、これから非常に気温が上がっております。上がっていくと思いますね。熱中症本当に多いですから、もうなんていうんですかね、この程度の暑さでっていう時でも熱中症っていうのは十分に起こりうるって言いますんでね、気をつけていただきたいんですけども、予防する10のポイントっていうのが載ってましたんでご紹介しますけれども、まず一つが帽子や日傘で暑さを避ける。これはもう当然ですね、帽子とか、女性でした特にね、日傘なんかを持ってね歩いていただく。そして室内はカーテンやすだれで直射日光を防ぐ、室内の温度もできるだけ上げないように、ね、カーテン、今やったら遮光カーテンとかいろいろありますのでね、気温上がらないやつとかありますからね。そして吸水、速乾素材の衣類を着る。今多いですね、吸水、いろんな、なんていうんですか、水を吸いやすく乾きやすいっていうね、T シャツとか、それこそ下着とかいろいろございますからね、そういうのを着ていただく。そしてクールビズを実行、まあまあ涼しい格好してくださいということですね。まあ、もちろん女性なんかは日焼けを気にしてですね、できるだけこう肌を見せない、まあ肌を見せない方がいいみたいですけどね。逆に長袖の方が体力は奪われないと言いますけれどもね。まあしかし涼しい格好をしていただくということですね。エアコンは28度で設定、涼しくしすぎないということですね。室内で、もう気温が低すぎると今度外行った時に一気にこの温度が上がってね、大変なことになりますんでね。そしてこまめに水分を補給、もうこれ当然ですね、できるだけたくさん水分を、まあ、お茶とか、お水なんかを持っていただいてね、ここに書いてますけれども、アルコールでの水分補給はダメと書いてますんでね、これはもう水分補給のためのアルコールはやめましょうね、楽しいお酒にするだけの便利テックですけれどもね。そして、急な運動は禁物、暑さに慣れようと。まずね、やはり、運動、スポーツする前、にしてもですね、体を動かすときですね、徐々に動かしていくという。これが大事みたいですね。いきなり動かないということですね。そしてもう一つ、体調が悪いときは外での活動は控えると。ちょっと今日は、具合が悪いなと。まあ、もちろん皆さんのね、事情がありますからね、もうできないこともあるでしょうけれども、体調が悪いときはできるだけ外に行かないようにしていただくと。そしてもう一つ、脱水気味、まあ、下痢とか、深酒の翌日、まあ、私なんか非常に気をつけないといけないですけどもね、そういう時も無理をしないようにする。もうこれはもう普通でももちろんそうですけれどもね、特にこの暑い、この気温の高い時ですね、もう30度超えてきますんでね、このようなことに皆さん気をつけて、熱中症にならないようにねしていただきたいと思います。それでは相棒の方を紹介します。いつぞやは熱中症になった男を紹介しましょう。チキンソール今市からでございます。
はい、こんばんは、チキンソールの今市からでございます。
熱中症、ね、
あれ怖いですよ。
怖いみたいですね。
忍び寄ってきます。
寄ってきますか。
なんか調子おかしいかな、かな、かな、あ、ダメという感じだね。
あ、まあね、もうだから症状がね、まあやっぱり夏風邪とまたこれややこしかったりとか、ね、
一瞬だるいし、あ、まあ疲れてるのかなと、思うんやけどね。その時間を追うごとにね、もう体が重くなって熱は上がるわ下がるわみたいな、
下がるわみたいな、
ね、大変ですよ、
ね、
うん、
ね、本当に、ね、この水分とかね、そして冷房をきつくしすぎないとかね、もうこの冷房をきつくしすぎないあたりは本当に気をつけないとですね、これあの逆に考えてらっしゃる方やっぱり多いでしょうから、
冷やしたらいい、
冷やしたらいいと思ってらっしゃる方多
い
でし
ょ
う、ね、もうエアコンは28度、うん、まあ、28って書いてますけど、まあ、27でも6でもいいですけど、はい、まあ、低くしすぎないということですね、そしてこの吸水、速乾素材の衣類ね、そうそう、こういうのを着ていただくというのもこれ非常にもうベタついたままいないということですね、はい、
ね、
こういうこと、そして急な運動は禁物、これもね、やはりお仕事で体を動かされる方、なんかっていうとやはりもう急に動かざるを得ない時はあると思うんですけど、ね、まあ、ちょっと余裕を持って早めに動き出していただくというようなことですね、はい、こういうことにも気をつけていただきたいなと思います、ということでね、まあ、話題といいますかね、まあ、ちらちらといろいろ見てたんですけども、まずね、もうもちろん4月に、新しい新社会人になられてからもうぼちぼちとお仕事にも慣れてきた頃っていう方も多いとは思うんですけどね、うん、まあ、そんな中でね、まあ、もうこれはもう当たり前のことを言ってらっしゃるんですけども、まあ、書いてあるのをちょっと拾ってきましたんで、言い訳と思われない謝り方、謝り方にもいろいろあるわけですよ、ね、まあ、まず、この仕事なんかで、ね、失敗したときに、やはり、自分に過失というものがあった場合ですね、はい、これも謝らんといかんわけですけど、
うん、そうですね、
この謝る謝罪の言葉が、言い訳がましくてはいかんという、言い訳と思われないコツというかね、まあ、書いてあることはほぼ当たり前のことでございます、直接会いに行って詫びる、
はあ、ね、なるほど、
会いに行くと、
そうですね、
普段はね、例えばメールのやり取りで、やってる方にでもやはり自分が迷惑をかけた時には実際会いに行って謝るということ
ですね、
そして多くを語らない多くを語りがちなんですよやはり、
まあ、それが言い訳ない、
ね、そうそうそう、結局言い訳なんですよね、多くを語ることをせずにね、やはり、謝るということを誠意を持って、誠意、していただく、
これ一番難しい、
難しいところですね、相手がそう感じてくれるかどうかというところですからね、そして事実を確認して要領よく話す、まあ、結果、自分が失敗した、そしてどういう結果を招いて、どういうことになったかというところまできちっと先に調べておいて、まあね、それを持って、要領よく謝りに行くということですね、
はい、
そして反省の言葉と今後の対応、お詫びの言葉を言ってね、きちっと言って、そして今後こうさせてもらいますということを言うということですけど、これ ね、非常に最近気になるというか、まあ、私が言うと偉そうに聞こえるかもしれませんけど、まあ、僕もそれはもちろん足らないところは多いもののですね、よく最近の若い方、とかに気になるのがですね、自分が失敗しました、間違えましたという時に、ごめんなさい言えない人多いんですよ。
あ、
まあ、これは、ね、若い人に限らないかもしれないんですけど、ごめんなさい、例えば、すいませんという言葉ありますよね、すいません、取ってもらってすいません、ありがとうございますという意味のすいませんありますよね、これは言えるんです、誰でも、ただ本当に自分が失敗したっていう時に、すぐにすみませんってごめんなさいって言える人が少なくなってますね、これは非常にね、普段いろんな方と接してても非常に感じるところで、まあ、だからこそ自分自身でも気をつけるようにしてるんですけど、まず謝る、自分が悪いんだから、まず謝る言葉を言ってから例えば言い訳するならする、っていうようにしようとは思ってるんですけどね、まあ、まあ当たり前のことって当たり前のことなんですけども、非常に多いなと、まあ、まあ人の振り見てって言いますから私もそれを見て自分自身気をつけるようにしてるんですけども ね、
はい、
やはりありがとうの意味のすいませんだけじゃなくて、ね、ごめんなさいっていうすいませんも記事というようになっていただくということですね、あとね、まあ、軽く、ね、まあ、もう一つちょっと面白いのはね、働く女性に聞いた、仕事で一番役に立つと思う社交辞令、社交辞令です、今度は
仕事やろ、でも
仕事に役に立つ、これはね、まあ、書いてあることを今こう10個言いますけど、
はい、
仕事にとらわれなくても大丈夫です、
でしょうね、
普段のことでも大丈夫です、そして社交辞令です、本当は社交辞令なんです、で社交辞令というのは結局何かというと、相手にも社交辞令だろうなと分かってても、分かられてしまってもいいという言葉です、
くすぐられて気持ちいいというやつね、
そうそうそう、そういうことでございますね、まあ、例えば、次があるかどうかは分からないけれども、また今度ぜひご一緒させてください、
あ、ね、ぜひ
社交辞令ですね。大人のいやらしいところが今日はだんだんと見えてきますよ。あ、で、そしてもう一つ、うん、皆さんにもよろしくお伝えください。
よろしくね。よろしく。いい言葉ですね。よろしくお願いします。よろしく
って言いますね。はい、そしてこれ、うん、上司にはかなり有効じゃないかということで書いてるんですけれども、尊敬しています。
尊敬。リスペクトですか。
リスペクトしています。あ、社交辞令ですよ。うん、だんだん怖いですよ。そして、これも怖いですね。信頼しています。
信頼、
信頼しています。あ、言ってしまうんです ね、そういう風に、
まあ、言ってしまうというこの発想は、ね、ちょっと悲しいものがあるけどね、
はい、怖いですね。
信頼ですよ、
はい、そしてねこれも怖いですね、うん、どんな子供も愛らしくて可愛いという意味で、うん、意味でですよ、
はい、
可愛いお子さんですね。
もう完全に言い方やねこ
れ。いろいろありますよ、まだまだございますよ、はい、とりあえず見た目マイナス5歳の年齢を言っておけば OK、うん、相手の年齢よりも5歳を若く言ってあげる、ね、うん、とってもお若く見えますね。
あ、
こうですよ、
まあね、はい、お若くね、
お若く見えます、
ね、うん、ちょっとぼやかすのもいいね。
そうそうそうそう。もう一つ、のろけ話言ってくるしますね、うん、まあ、のろけ話を言ってくる上司とか、こういう時に、はい、どう返すか、うん、素敵な奥様、まあ、旦那様でもいいですね、うん、素敵な奥様ですねと、
うん、ね、一言、
もうね、もうのろけ話、もう嫌いわとか言わんと、はい、もう素敵な奥様ですね。
いやいや、そうでもないよ、なんて言いたいわけ、
ね、そうなんですよね、はい、そしてもう一つありますね、誘う可能性は非常に低い、誘うつもりはなくてもいいんです、うん、はい、こう言いましょう、うん、今度、お食事でもご一緒に。
あ、ねえ、
ね、
そうですよ、
あの大人ですね、ね、はい、そして、もう一つ最後にね、うん、相手がダイエットしているという情報をもし仕入れた場合
はこれ重要ですね、
最近少し痩せたんじゃないですか、
あちゃ見えてないんでしょ、
見えてないんですよ、社交辞令です
ね、ずらーっと並べたことはね、要するにあのそう思ってないんでしょ、
そうそう、結果的にね、
そこですよね、はい、まあ、社交辞令という
言葉に
今騙されますけど、
そうそうそう、しかしこれね、はい、ほんまにそう思ってないんだろうなと思いながら聞いてても、うん、気分良くなるもん、
ね、まあね、
よっぽどね、それあまりにもな、そうそう、うん、大げさに言うとおかしいんですけど、はい、このぐらいの言葉を言っておくと相手は嘘だろうなと思ってても気分良くなる、
うんうん、まあね、まあ、こういうことも褒められて怒る人は、まあ、いないということですね、
バカしてんのかっていう人もたまにいますけどね。
もうそれは見え見えなんよ
ね。そうそうそうそう、
ちょっと見えすぎるんや
ね、言いますけどもね、はい、まあまあそういったね、こういった言葉もまた新社会人の皆様といいますかね、皆様にも覚えていただきたいなということでご紹介でございますけれどもね、また皆さんのね、はい、こんな社交辞令でその場を切り抜けましたみたいなね、あったら教えてほしいですね。ね、この言葉を言ったせいでこんな失敗がうまいこといきましたとかね、うん、
失敗がうまいこといくこと
は、いや失敗したやつがうまいことごまかせたとかね、許してもらえたとか ね、そういうね、あの、はい、皆さんの、あの、なんていうんですかね、切り札の社交辞令なども ね、
ね、
あればね、ぜひともまたメールの方で教えていただきたいなと思います、はい、アドレスの方は 99@815.fm までどしどしメールお待ちしております、うん、ということでね、もうついに負けましたんで、うん、暑苦しくなってき、暑苦しくというか暑くなってきますんでね、はい、もうスカッとしたロックなナンバーを聞いていただきたいと思います。プライマルスクリームでロックス。その時
そのメロディ
ー、はい、その時そのメロディーのコーナーでございますね、はい、そのメロのコーナーでございます
メロメロにな
りますね、メロメロになりますね、はい、このコーナーはですね、うん、まあ、ある年1年にスポットを当てましてですね、うん、この年あった出来事とか、はい、そしてヒット曲、うん、まあ、映画とかね、はい、いろんなことを紹介し、この年生まれた方とかね、はい、紹介していくというこういうコーナーでございますけれどもね、うん、今日はね、あの1975年、
は
あ、
ね、
を紹介したいなと、うん、意外とやってなかったと言いますかね、あの昭和50年になるんですけども、ね、うん、まあ、昨日あのご覧になった方多いと思うんですけども、はい、あのテレビに、うん、でね、矢沢永吉さんが出ておられまして、
A ちゃん、
はい、その矢沢永吉さんの、キャロル解散後、うん、ソロのアルバムを出たのが、はい、この75年ということで、
うん、
まあ、そこから一応75年に行きましょうかなと思ったんですけどもね、はいはい、うん、この年はね、まあ、本当にねテレビアニメこういうののスタート、うん、こういうの今でも続いてるようなもののスタートというそういう年でございますね、はいはい、まず、この年あった出来事でございますけれども、うん、2月にはザ・ピーナッツが引退表明があったりです ね、はい、そして3月には山陽新幹線の岡山から博多駅間が開業、うん、ね、はい、そして4月にはですね、うん、マイクロソフト社の設立、この年だったんですね、はい、そして、スーパー戦隊シリーズ、まあ、ゴレンジャーですね、うん、 まあ、この時はね、はい、これがスーパー戦隊シリーズとして放送開始、うん、シリーズ32作目として現在も放送中ですから、まあね、すごいですね、はい、そしてすごいのがね、クイズ番組、
うん、
パネルクイズアタック25、
ああ
小玉清さんですよ、
アタックチャンス、
それですよ、
はい、
これが、放送開始75年やったんです ね、
ずっとアタックしてあるんですね、
アタックしてありますよ、はい、もうあの右手はちょっとね力強さがどんどん増していってる感じですけれどもね、うん、そして伝説のロックバンドキャロルが解散、
ああ日比谷野音のね、
そうですね、
最後終わった後ね、
もうなんか
燃えちゃ
って、燃えてしまったんですね、
伝送系が全部ね火ついて、楽器全部燃えた
という、えらいことになったっていうやつですね、うん、はい、キャロルが解散でございますね、うん、そしてローソン、
はい、
当時はダイエーローソンという名前だったんですかね、
はい、
が設立されたということですね、うん、そしてベトナム戦争の終結、
はい、
ね、そして佐藤栄作元首相が亡くなられたのが6月にありますね、うん、そして7月に7月ですね、うん、7月にはソ連の宇宙船ソユーズ19号と、はい、うん、アメリカの宇宙船アポロ18号が地球を周回する軌道上で、うん、史上初の国際ドッキングに成功する、くっつかったわけですね、
う
ん、
そうです、
アポロソユーズドテスト計画というやつがあったということですね、うん、
はい、
もう今ではこれでね、うん、つい先日、
若田さん、
若田さんもね
帰って、
帰ってこられましたけれどもね、うん、あれだけ長いこと言った日本人は初めてですね、
そうそうそう、う
ん、かなり、いろんなことで活躍されて、
うん、戻ってね、いろんな実験して、
ね、
してはりましたね、
やっておられましたけれどもね、はい、そして、7月にはアメリカ合衆国カリフォルニア州にある、うん、ディズニーランドが開園20周年になった、
ね、あ、なるほどね、はい、
そして、ね、お菓子の世界でももうロングセラーがこの年に出てますね、うん、明治からですね、
はい、
キノコの山発売、
あ、
今なお人気でございますよね、うん、そして、テレビアニメ、これもシリーズになっておりますね、タイムボカン、
あ、ね、
タイムボカンシリーズとして放送開始、
はい、
ね、うん、ヤッターマンとか
こ
の辺りも全部そうですからね、
う
ん、最近なんか実写版まであったりしてですね、どんどん盛り上が
っ、ね、
なってますけれどもね、そして、渦政映画村が解散、
ああなるほどね、
本当だったんですね、はいはい、もう昭和50年に解散、もう今ね、はい、去年だか一昨年だかに私行きましたけれども、うん、
はいはい、
もうそれこそ近代的な感じに今はなってますけれどもね、もう入り口からすごく、ね、もうその、でも中はやっぱりね、あの雰囲気、
昔のね時代劇のところですからね、
そうそうそう、私もあの衣装着て写真撮りましたけれどもね、これが渦政映画村が解散ということですね、うん、そして、先進国首脳会議第1回の先進国首脳会議がフランスのランブイエというところで開催されたということですね、うん、そして1968年に、うん、発生した3億円事件がこの年、はい、時効成立になっておりますね、はい、モンタージュ写真なんか、
ね、ありましたね、
有名でございますし、うん、もうこれを題材にした、本映画がもうたくさんありますけれどもね、うん、これが時効になったということですね、はい、まあ、出来事としてはこんな感じ、そして、ね、うん、映画もね、やはりこの後、なんていうんですかね、この後、
はい、
ワン、ツー、スリーと出てくるような映画が、この年ありますね、うん、ジョーズ
、ね、
ジョーズ怖かったですね、
はい、怖かったですよ、
コマーシャル見ただけで私なんかもう震え上がってましたけれどもね
あれね、
そしてヤングフランケンシュタイン、
うん、
ね、そしてロッキーホラーショー、まあ、この辺ちょっとマニアックなところでございますけれどもね、そして悪魔の生贄、
あちゃ、
怖いやつ、チェーンソー持ったやつじゃなかったですかね、
だな、
そしてメカゴジラの逆襲、
ああそれは見たような気がする、
気がしますね、そしてね、これは知らなかったんですけど、うん、グレートマジンガー対ゲッターロボっていう映画があったんですよ、
ね、両方ともフジテレビやからね、
グレートマジンガーとゲッターロボ戦ったんですね、
戦ってね、原作者は一緒やもんね、
長い
号
ですか
ね、一緒ですからね、一応問題はないでしょ
うね、問題はないところなんでしょうかね、そしてね、特撮ものでは先ほど言いました、秘密戦隊ゴレンジャー、
これじゃね、バンバラバンバーバン、
そうですよね、もうみんな歌ってましたね、この当時の子供は、シールなんかね、タンスに貼ってよう、私なんか怒られましたけれどもね、そして同じく4月に仮面ライダーストロンガー、
カブトムシです、
そうなんです、それまでずっとバッタやったんですけどね、
う
ん、カブトムシがついに出てきた時ですよね、
ストロングですよ、
ストロンガーですよね、うん、そしてテレビの世界で言いますと、はい、やはりもうタイトルにもついておりますけれども、はい、G-MEN75 ですよ、
あ、
田村哲郎先生です
ね、空港で並んでね、かげろうの中ね、
そうですよ、
ハードボイルド G-MEN75
あれ何年か前にね、皆さん読んでもっぺん撮影し直しました、あのシーンだけ皆さんもうすっかり私を召していらっしゃいましてね、
力強く歩けたのかな、
大変でございます、つえついでよしおりましてね、
あれあれあれ
怪我して、
あ、なるほど、
ね、いらっしゃいましたけれどもね、そしてピッタシカンカン、
ああね、今はピッタッコカンカン
になってますけどね、当時はピッタシカンカン、もう今だ全然違う番組、
うん、
クイズ番組といいますかね、そうそうそう、コント55号出てきましたけれどもね、はい、もうこの年やっぱ金ちゃんが、やはり人気ですね、
はい、
金ちゃんのドンとやってみよう、
ああ行きましたな、
ね、うん、そして先ほどもご紹介しましたアタック25ですね、うん、そして、ね、俺たちの旅、 中村雅俊さんですよ、はい、俺たちの勲章とかね、うん、この俺たちと勲章はしかも私も知らなかったんですけども、中村雅俊さんと松田優作さん共演されてるんですね。
ですよ、うん、ですよ。でそれでね、五十嵐純子さんと共演して、はい、中村雅俊さんが結婚する
されたんですか、
あの番組。
なるほどね、うん、これ懐かしいところですけれどもね、はい、そして角倉金大放送、うん、内田祐介でございました、健直子さんとかね、坂上二郎さん、野口五郎さん、ね、直子おばあちゃんの縁側日記ですよ、はい、懐かしいところですけどもね、うん、そしてそれは秘密です。
あ、ね、ね、小金治さん、
そうなんですよ、あのオープニングの感じがね独特でございますけれども、はい、そしてね、山城慎吾さん司会といえば、うん、
はあ、ちょめちょめですか
独占男の時間でございます。
あ、そっちの方が、はい
ね、これもございましたけれどもね
それはまだ僕この前やったからね、見るの楽しみやった、ね、
そうですね、そしてアニメの世界ではフランダースの犬、はい、そして日本昔話、うん、ミツバチマーヤの冒険、はは、勇者ライディーン、ね、ラセーヌの星、はあ、ドンチャック物語、懐かしいですねそしてゲッターロボ G、うん、そして
G、
タイムボカンシリーズ、は
い、
でアニメで天才バカボン、元祖天才バカボン、この年から放映されたみたいですね、はいはい、そして一休さん、
ピン、
あ、ね、一休さん の、 エンディングの曲かな、私大好きでございましてね、
母上様、
そうなんですよ、あれがね、子供の頃に歌ってましたね、私は非常によく歌ってましたけれどもね、そしてこの年生まれた方ざっと紹介しますと、うん、まあ、お笑いの方結構多いんですけども、まあ、お笑いの方で言いますと阿部浩二さん、ね、山本貴弘さん、うん、来たですよね、
来た、
そして山田花子さん、
はい、
ね、そしてあのチュートリアルのお二人もこの年でね、あと大田光さんとかね、うん、タレントで言いますと鶴野武さん、
う
ん、あと畑陽区、さかなクンなんかもこの年みたいですね私大好きでございます、
さかなクンね、
さかなクン憎めないですね、
すごいよ、でも知識とね、ちゃんと魚さばけるし、
そしてあの大学行って教えたりされるんですよ、そうそう、海洋学みたいなのを、ね、うん、やられるんですけれどもね、うん、 そしてその他には相川七瀬さん、
うん、
ね、そして神田宇野さん、うん、野球の世界ではすごいですね、高橋久典さん、ジャイアンツですね、うん、そして上原さん、はい、ピッチャーですね、うん、そして高橋由伸、うん、ね、この辺り、そして女優さんでは元祖癒し系、うん、本上まなみさん、
あ、
この年生まれなんです ね、 ね、そしてスポーツの世界ではデイビッド・ベッカム、
あ、
はい、と驚きタイガー・ウッズ、さかなクンとタイガー・ウッズは同い年だったんですねそれが何よりも驚きですけれどもね、そして、海外の女優さんで言いますとアンジョリーナ・ジョリーでございますよ、
うん、ね、ね、
うん、そしてハリウッドを代表する今や俳優さんでございます、トビー・マグワイア、スパイダーマンの方ですね、うん、この方もこの年生まれということでね、はい、あと、まあ、ナスビとかね、
ナスビ野菜が出てきたと思ったら違うね
違います、ナスビとか米倉涼子さんもこの年みたいです ね、はい、そして大体ヒカルさん言いましたね、あ、レッカーも言いましたよね、うん、そしてあの河本純二さん、次長課長、
あ、
この方もこの年みたいですね、うん、まあ、こういういろんな方がもう個性豊かな感じでございますけれども、はい、そして日本のヒット曲といいますと、うん、布施明さんのシクラメンの香り、
あ、
ね、
ね、
そして桜と一郎、昭和枯れすすき、ね、そしてダウンタウンブギウギバンドですよ、港のよう横浜横須賀にスノーキンブギでございます、ね、
かっこいいね、あれね、
かっこいいですね、うん、そして沢田研二さん、時の過ぎゆくままに、はい、そしてバンバンでいちご白書をもう一度、まあ、時代ですね、
ですね、
そしてキャンディーズ、年下の男の子、はい、ハートのエースが出てこない、ね、そして風、22歳の別れ、
うん、
懐かしいですね、はい、そして細川たかしさん、うん、心残り、
ね、
これ私ね大好きですしね、子供ながらに5歳ですけども、この時親戚の前でこれ歌ってましたからね私
あんた自分でバカ言うたらあかん
、そうそうそうそう、はい、あの法事かなんかの時にね、うん、親戚の前で私これ歌ってました、
なるほど、
そして岩崎宏美さんのロマンス、
はい、
そしてアイリス、はい、今はもう誰も、
うん、
ね、はい、そして先ほどのドラマの主題歌ですね、中村雅俊さんで俺たちの旅、
うん、
中島みゆきさんであざみ城のララバイに時代、
はい、うん、
そして荒井由実さんのルージュの伝言、
うん、
そしてイルカの名残雪、
はい、
チューリップのサボテンの花、
うん、
カイバンドの裏切りの街角、うん、そして釜谷津博士、ね、ムッシュさんはい、ね、我が良きと、
あ、ね、
この辺りがヒット曲になってございますね、うん、75年昭和50年でございますけれどもね、うん、本当に、まあ、あの今なお続くシリーズが多いというところでございますし、ね、
まあね、
はい、そして今なおご活躍の方が多いですね、うん、この辺りデビューとかね、うん、そういう方ですけれどもね、ですので1975年、もうやはり、矢沢永吉さんを見て私この年にしましたんで、もうその、矢沢永吉さんソロアルバム第1弾からご紹介したいなと思うんですけれどもね、うん、やはりかっこいいですね、昨日もテレビ見てましたけども、うん、もうあのままの方なんでしょうね、うん、 なんかもう、ね、私は昨日あのスマップと一緒に出てるやつを見てましたけれどもね、はい、非常にこうあのトークが面白いですね。
やだがね。
一回話してみたいですね。あのまたお話してみたいですね。
あと噛み合うかどうかも
そうですね。いやでもすごいですね。どうも今年還暦ぐらいになられるんですね。もう2万なおスターでございますね。はい、矢田永吉さんのそこのソロ第1弾から聞いていただくんですけども、うん、まあ I Love You OK、はい、これが有名なところでございますし、まあまあ、大ヒット曲でございますけれども、うん、もう一曲私の大好きな曲がございますので、こちらの方を聞いていただきたいと思います、うん、その時そのメロディー1975年、矢沢永吉さんからの選曲でございます。ウイスキーコーク、はい、聞いていただきました。曲は矢沢永吉さんでウイスキーコークでございますよ、ねね、うん、まあ本当にね、今曲中も話したんですけどもね、どうですかね、10代後半ぐらいの時はね、私カラオケでこの曲ばっかり歌ってましたちょっと振り付きでね、
振り付きで、
はい、
まあね、
もう矢沢永吉さんになりきった感じでそしてね、これ、まあ、ウイスキーコーク、うん、当時の言い方ですね、うん、もうやはりカクテルとかお酒の世界で言いますと、コークハイなんて言うんですね、はい、本当は、まあね、コーラをウイスキーをコーラで割るやつですから、はいはい、コークハイなんて言うんですけどもね、うん、やはり注文するとき、これから皆さんもね、ウイスキーコークと言っていただきたいですね。ウイスキーコークくださいなんて言っていただけると非常にかっこいいんじゃないかなと思いますけれどもね、うん、聞いていただきました矢沢永吉さんでございますね、
はい、
またね、本当に一回生で見たいなと思うんでね、コンサートなんかも一度見てみたいんですけれども ね
去年一昨年かな、一回やめてはったんやね、うん、休んではったんやけど、今回またツアー、
またツアーやられるみたいですからね、もうぜひとも一回見てみたいなと思いますけれどもね、うん、というわけでね、まあ、また別の話題でございますけれども、まあ、もう暑いんですが、クーラーなんかまたってね、うん、心地いい時間もございます、働く女性に聞きました。またね、はい、働く女性によう聞きますね、この私の調べてくるやつは、有効だと思うランチを食べた後の眠気覚まし法、うん、お昼食べた後の眠たいやつですよ、
ね
え、今日もね、お昼食べた後、私車運転してましてね、はい、眠たいなんて
もんじゃない
ねえ、で今日早くにちょっと局の前に着いたんで、はい、ちょっと寝てましたから、私落ち着いてからね眠くてね、まあまあこういうお昼を食べた後の特にね、はい、寝不足の次の日なんかは特にそうですけどもね、うん、この眠気覚まし、
はい、
10個あるんでね、10位まで、アンケートになってますんでね、うん、一番多かったのはですね、うん、眠くなったらもういっそ、10分間だけ寝ちゃいますと、うん、もう寝ちゃうんですね、10分でも、うん、
はい、
寝ると随分違いますよっていうことですね、うん、
違いますね、
そしてその次がカフェインの効果を期待して熱いコーヒーを一杯飲むと。
なるほど、
ね、あなた飲めないです、
飲めない、
ね、ちょっと難しいですね、うん、そして第3位は顎を動かして眠気覚ましということで、ガム、
あ、はいはい、
ガムを、うん、ね、まあね、今眠気覚ましのガムなんかもよく売ってますから ね、雨なんかもありますしね、うん、そして4位がストレッチして気分転換、椅子に座ったまま簡単エクササイズ、
うん、
ね、
ね、
そしてダイエットも兼ねてということで、階段を駆け上がる動くことですね要するに、はい、そして6位がメンソールの刺激で目が覚めるフリスクを手のひらいっぱい食べる、
手のひら
これはえらいことになりますよ
あれそれこそあのコマーシャルの感じにな
りますよほんまに耳とねふわー煙りますよ、ねね、まあ、手のひらいっぱいやめていただきたいと思いますけどね、7位がデリケートな作業に目も冴えるということで、メイク直し、
あね、
まあ、女性ですからね、うん、そして目の疲れを取るだけでもだいぶ違うだろうということで、はい、蒸しタオル、
あ、
電子レンジでチンしてね、はい、目の保養をするということですね、う
ん、
違う目の保養しちゃダメですよ
一瞬目の保養っていうか
何か違う方考えたでしょ、
はい、
本来はこっちですからね、うん、そしてトイレに隠れて大胆にということで、足裏マッサージ、
あ、
もう痛いとかグーッとやるわけですよ眠気覚ますわけですよで、そして10位がパズルゲームをすればむしろ目が覚えるということで、携帯ゲームで頭の体操、まあ、今携帯電話の中にもゲームが入ってますからね、はい、よく、こういうのでゲームをして頭を動かすということですけれどもね、うん、眠気覚まし何かありますか、
はい、僕はね、寝ちゃいます。
寝ちゃいます。もうとりあえず寝ると。うん、
寝る。
10分でも寝る、はい、ということですね。
まあ、なんかね、うん、10分か15分ぐらいっていうのは結構、うん、あのその周期に当たるみたいな。
15分周期っていうのがいいそうですね。うん、睡眠っていうのはね、うん、って言いますけれどもね。ま
あ、
僕はね、体を動かすのが一番ですね。やっぱり単調に車の運転とかデスクワークなんかをしてると非常に眠くなりますけれども、うん、やっぱもう体を動かすこと。はい、だからあの例えばパーキング、高速道路でしたら、うん、パーキングの、一番端っこに止めて売店まで歩いていくとか、よく鉄棒なんかも置いてますからね、体を動かしたりするというのもね、いいと思いますけど、あとそして私最近あのスカーッとする目薬、
スカーッとする
きたーきたーいうやつ、あれをちょっと刺したりね、して眠気覚ましすることありますけれどもね、まあこういういろんな方法でね、眠気覚まししていただいて、まあお昼からのお仕事も頑張っていただくと、そして車の運転なんかは本当に気をつけていただかないといけないんでね、皆さんの眠気覚ましね、まあ活用していただきたいなと思いますけれども、次の 曲は、チキンソウルセレクトでございますけれども、うん、今日はどういった
曲。夏ですからね、はいはい、僕好きなボサノバ。
ボサノバですね。
ボサノバですよ。
いいですね、夏といえばボサノバ、いいですね、
う
ん、
は
い、
そっちの方がいいですよ、暑苦しいでね。ファンクはちょっとやめときましょう。
そうですね、汗かきますからね。心地よい感じになっていただく。
心地よい感じでね。あのもう今日はね、あの、はい、小野梨沙さん。
あ、なるほど、
うん、もう聞きやすいですよ。
やはりもう日本人ってボサノバといえば
もうこの、ね、第一人者というかね、一番ポピュラーにしたんじゃないかな、
そうですね、う
ん、
そしてもう本場ブラジルでも人気あることですから ね、うんうん、ね、もう非常にたくさんのアルバムだと思います。
ふわーっとした感じ
いいんでしょうね。もう私も結構好きですよ、小野梨
沙。喋ってるのもふわー
っとされてるんですかね。なるほどね、なるほど、うん、じゃあもうこの心地いい感じで皆さんに聞いていただきたいと思います、はい、じゃあ曲紹介の方お願いします。
小野梨沙で On the Sunny Side of the Street。 Radio Street。チキンソウルのこの一曲。
スマートに行きましたね、
うん、ね。
チキンソウルこの1曲のコーナーでございます、はい、このコーナーはアマチュアミュージシャンチキンソウル今井チカラがですね、うん、とっておきの1曲を棚から1つ紙でご紹介というコーナーでございますけれども、うんですね、今日はどういった曲を。
まあ今日はね、はい、バンプオブチキン。
バンプオブチキン、
ね、バンプオブチキンですね、
うん、なんか聞いたことありますね。
まあ若者には人気の、
うん、みたいですね、
ありますね。
非常にヒット曲も多いん
ですか、うん、多いですよ、
私あんまり曲をたくさん知らないんですけども、
う
ん、
あ、そう、基本的には メディアにはね、ほとんどテレビなんかもうほとんど出ないですからね。まあただアルバムセールスとかはね、やっぱりね、はい、すごいもん持ってありますけど ね、
なるほどね。
まあ今日これ選んだのはですね、はい、この人たちの曲選んだのはちょっとまあ置いときましょう。
置いとく。
ね、8月入りまして、はい、第2週になりましたんでね、はい、また終戦の時期が近づいてまいりましたんで、
はい、
まあこれも3年目ですかね、うん、この手のやつをやりますのが、8月6日が広島、
はい、
ですね、原爆が投下された。
そうです ね、
ね、はい、原子爆弾のリトルボーイという名前が、ちゃんと爆弾の名前がついてますね、
はいはい、
それが、B29 という大きな、まあ、爆撃機ですね、
はい、
エノラゲイという名前の、うん、まあ、飛行機から
飛行機です、ね、
落とされたわけですけども、
はい、
まあ、多大な、まあ、死傷者が出たということですけども、まあ、爆心地から2キロ範囲でもうとんでもない、なんていうんですか、もう全部なぎ倒すというすごい威力の、まあ、原爆が投下されたんですけども、まあ、そのあとすぐにですね、広島市の北西部に降ったのが黒い雨という放射線物質がね、降ってきて、まあ、これも被爆のね、うん、被害に遭うということになりましたね。
はい、
当時は広島の、34万2千人いらっしゃったんですけども、同年の、12月末までに14万人がお亡くなりになられるという、すごい、被害を受けたわけです。で、その後ですね、3日後、
はい、
8月9日。
9日ですね。
これは長崎の。はい、原爆投下、
はい、
この時の、B29 がボックスカーという名前で、
はい、
原子爆弾の名前がファットマンという
、ファットマン、
うん、名前で、はい、まあ、この、うん、長崎においても、7万人の方がお亡くなりになる、
はい、
まあ、この辺の人の数だけで言えばですけども、はい、長崎の場合は山岳部というか山に囲まれてた部分で、こういう形になっているという話も聞いておりますが、はい、まあ、何をおいてもですね、はい、この落としたという国と落とされた側の国というのがあるわけですけども、はい、まあ、どちらにも言い分があるわけですよ、
はい、
で、落とした側の話でいきますと、まあ、この爆弾によって、第二次世界大戦が早く終わるようになったんだよということを、言っているわけです、
はい、
まあ、その根拠というのは、その後、計画で言えば1945年の11月、
はい、
ポツダム宣言が、採択されたのは8月ですから、はい、11月に、本土、はい、日本の本土にですね、まあ、上陸作戦というのがもう予定に入ってたと。で、九州南部の方にまず上陸して、その後翌年の3月に関東の方に一気に攻め込むと、うん、 というのが、もともともう計画になってたと、
はいはい、
でこれが決行されていたら、広島長崎以上の、被害が本当は被っていたんだよというのが、言い分で
落とした側の言い分ですね、
うん
です、
はい、落とされた側の言い分はもうね語ることもないというか、そうですね、まあ、そういうことですよ、
はい、
まあ、人にはいろんな、考え方や、うん、あるわけですけども、まあ、できればこういう話よりもね、あのもうこれからは、戦争が起きないような、ね、軍事がどうのこうの、ね、こう整備するであるとかいうよりも、本来はない戦争のない世の中がどうなったら、作れるかということをね、考えていきたいもんです。で今日持ってきたパンプオブチキン、
はい、
スーパーノバという曲なんですけど、
はい、
まあ、日頃僕この手の、若手の、バンドなんかはあんま聞かないんですけど、
はい、
たまたま僕もねラジオで聞いてね、
うん、
非常に気になる歌詞なんですよ、うん、まあ、サウンドも僕もこの手のサウンドは僕は大好きなんですけども、はい、詩についても、噛み締めていただきながら、今日のその、まあ、原爆とか戦争についてとか、はい、ちょっと、考えていただければな、
ね、
と
思いを巡らせていただいてね、
うん、思いますので、
はい、
ぜひとも聞いていただきたいと思います、
はい、では曲紹介の方をお願いします。
はい、バンプオブチキンでスーパーノバ。
はい、聴いていただきました曲はバンプオブチキンでスーパーノバ、
うん、
ね、私初めて聴きましたけど、はい、すごくいい曲ですね。
いいでしょうか、
あの声がすごい素晴らしくいい方ですね、うん、この人ね、はい、ちょっとまた他の曲も聴いてみたいなと思いましたけれどもね、
はい、
自己紹介しました、ということでね、チキンソウルの方からお知らせがございます。
はい、
8月の8日土曜日ですね、うん、今週の土曜日ですか、
うん、そうです、
ね、今週土曜日に大津方田ハックルベリーの方でチキンソウルライブがございます、うん、オープンが6時半のスタートが7時でございまして、はい、チキンソウルメンバーが、今井からと、
うん、
そしてオンベース中井民夫先生でございますね、うん、そしてオンドラムスにマーキー水谷さん、
はい、
ね、で、チキンソウルのライブございます、
はい、
共演が竹内ひとみさんということで、ね、うん、もうこれ見応えのある、
はい、
本当にゆっくりと見ていただきたい感じですね、はい、もう絶対損はないです
ね、
行っていただいて、損はないと思いますんでね、ぜひとも見に行っていただきたいと思います。8月8日ですけれども、前売りが1500円の当日が1800円、うん、共にワンオーダーしていただきます、
はい、
入り口で、うん、ラジオを聞いてきましたと言っていただければ、
ね、
前売り料金に入っていただく、
はい、
手はずは整っておりますんでね、うん、先週ね、はい、ハックルベリーの店長来て確約も取りましたので ね、
そうです
ね、なっております
ので、もう逃げられない、
そうですね、ぜひとも、8月8日土曜日はですね、はい、大津の花火も、うん、今年はいつも8日ですけども、はい、今年7日になってますんでね、
で
8日の日は花火もないので、はい、ぜひともこの大津方田ハックルベリーの方にね、はい、チキンソウルと竹内ひとみさんを見に行っていただきたいなと思います、うん、ね、まあ、詳しい情報はですね、はい、ハックルベリーのホームページの方で確認していただければと思います、うん、ね、
はい、
ということで、曲の方ですけれども、まあ、一応本当はこの流れでチキンソウルをかけたいところですが、うん、音源ございませんので、
ないです、
代わりと言っちゃうんですがアナログボックスから聞いていただきます、はい、条約
Cheers.
飾りでも聞いていただいてますがアナログボックスで上翼でございますね、はい、この暑い夜に暑い暑苦しい曲をお借りしておりますけれどもね、というわけなんですがもう8月ね、私も先週か、てかこの間の日曜日には、はい、今年初めてのバーベキューをやりましたですね、まあ夏本番という感じでございますけれども ね、本当にねこれからの楽しいこと花火大会なんかも本当にこれからもね、うん、そうそう滋賀県いろんなとこでやり、りますしね、うん、そしてもうバーベキュー海へ行く山へ行くいろいろねキャンプとかね、うん、楽しいこと盛りだくさんでございますのでね、はい、体をね、夏風邪とかね、引かないようにしていただいてね、楽しいこと台無しになってしまいますでね、体に気をつけて、まあ、クーラーかけっぱなしで寝たりとか、うん、やっぱこういうことで体体調悪くなるんで、気をつけていただきたいことね、はい、やっぱそして暑いとこう体がなんていうか神経までダラーンとしてくるからねいつも言いますけど車の運転ですね、うん、危ないんでね、はい、ボーっとしてると危ないですからね、気をつけていただいて、はい、楽しい夏を過ごしていただきたいなと思いますけれどもね、はい、もう来週は8月第2週、2回目の放送になりますね、早いものでございまして、ね、8月11日でございますけれどもね、はい、一応予定では、はい、先週に引き続きましたと言いますか、うん、はい、ね、大塚とハックルベリーの店長鎌田さんに来ていただきましてですね、うん、またいろいろとイベントのご紹介とかね、はい、していただくというこういうご予定になっております、
ご予定
になっておりますのでね、うん、楽しみにしていただきたいと思いますけれども、そして、何よりもね、9月、19日、はい、には妖怪地大賞ホールの方で、うん、この番組の3周年記念ということでね、はい、今年もイベントの方を企画しておりますので、うん、もうだいぶね、どんどんと出演バンド出演者、決まってきておりますのでね、うん、先週も、ご紹介しましたけれども、うん、共演はまあまあも決まっておりますしね、はい、そしてルイ君もう歌っていただこうかと思っておりますしね、ひょっとしたらチキンソウルという形でも、まあ、出演があるかもということでございますからね、はい、そして私がその時その時限りの、うん、バンドも組んで、はい、ということでいろいろ企画しておりますのでね、うん、9月の19日土曜日ですね、うん、連休前でございます、はい、まあ、連休に入っている方もいらっしゃると思いますけれども ね、妖怪地大賞の方で夕方からやりますんでね、うん、ご予定の方を開けていただいて遊びに、はい、ぜひともね、うん、夏の長い夜を楽しんでいただければと思いますけれどもね、はい、というわけで今日も勝手に仕上がれ1時間やりましたけれどもね、うん、本当に何度も言いますけれども夏風これが一番やはり伝えたいこと、
う
ん、
そう
熱中症とね、うん、一番伝えたいことはここでございますからね、矢沢駅さんがかっこいいということも伝えたいですけれどもそれ以上にやはり皆さんの方で体調、うん、まあ、自分自身も含めまして
体調
体調、ね、それいらないですね、
何のことが分からない、
分からないですね、突然言われましたよね、なかなか対応できないですけれどもね、うん、本当に気をつけていただいて楽しい夏を過ごしていただければと思いますね、
宿題、ま
ね、
やるよって
そうですね、夏休みもね、
今のうちやったほうが絶対
いい、ね、もう言うてる間にもう中盤に差し掛かってくる、うん、わけですからね、
お盆が過ぎたらもうあっという間よ、
ね、学生の方もね早めに宿題を、ね、決して絵日記を早めに書いてしまわないようにね
ちょっと無理かもしれない、
していただきながらね、
経験者語りますから、
そうですね、楽しい夏を過ごしていただきたいと思います、うん、
はい、
というわけで今日も、うん、チキンソウル今市からと、そして天の声サイモンさん、そして私はじめでお送りしました。また来週も火曜日7時から81.5でお会いしましょう。それでは皆さんおきに、さよなら。
チキンソウルの勝手にされました。勝手にされました。皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます、チキンソウルの勝手に伝わりましたの今井力でございますと、ね、8月入りましてね、お暑ございますと、もうダラダラしちゃう今日この頃ですよね。本当にね、家にいてたらまた暑いんですわ。本当にね、昼間もうどうしようかなと思うぐらい暑いんですけどもね。僕の避暑地と言いますとね、図書館に行くんですよ。図書館。まず静か。冷房が効いてて。日頃やらない読書なんかもしたりしてとか。読書と言いながらね、僕は文字がどっちかというと苦手な方なんでね、サラリーマン川柳読んだりね、どっちかというとその、ジャズの本がたまにずらーっと並んでるとこ行くと、まあ、レコードのレビューみたいなのがね、だから1ページぐらいで終わる、完結するようなもんが、まあ、バラッとあるんで、ね、まあ、そういうのも見ながらね、その暑い時間を、まあ、過ごすわけですけどもね、まあ、夕方ぐらいになってくるとね、ちょっと涼しくなってくると、まあまあ、またお家に帰ったりとか、するわけですけども。先日は、天秤祭りのですね、大見八幡のね、天秤祭りの方で、花火が上がっておりましてね、いいですね。やっぱり夏はね、花火ですよ。本当に。まあ、毎年、見たいと思ってなかなかね、こう、時間が合わないんですけども、去年の天秤祭りは僕確かライブやってたんで、見られなかったんですよね。で、今年は、まあ、家にいましてね、で昼間暑かったんですよ。もう暑いなと思いながらね、思いながら、まあまあ家の中にいまして、ライブのまあ譜面を起こしたり、アレンジをちょっといじくってみたりとか、いろいろやっておりまして、夕方になりましたらね、ちょっと日も落ちましてね、涼しくなりましたんで、チャリンコをこぎましてね、できるだけ花火の上がってる近くに。行こうということで、自転車講義持って行きましてね。やっぱりいいですね、本当に。まあ、テレビとかでね、風物詩みたいな感じでね、まあ、花火、画像で見たりとかするんですけどもね、やはり生ですよ、本当に。うん。まあ、ブログの方にもちょろっと書いといたんですけども、まあ、まあ、遠くの、まあ、画面とかね、そういうバーチャルなとこよりも、もう近くの規模のちっちゃくてもね、ね、PL 花火であるとか、なんていうんですか、淀川の花火とかね、ああいうなクラスに比べたら、やっぱりまあ、小さくはなりますけどもね、やっぱり、間近で見るっていうのは、やっぱりね、いいもんですよ。まあ、このね、放送が流れてる時、まだ、真っ盛りかな。うん。ちょうどまだ、滋賀県でもあちこちで花火が上がってると思いますので、またぜひともね、そういうものを、見に行っていただければな、と思うわけでございますね。ですね。メールをいただいております。ラジオネームがモカさん、はじめさん、チカラさん、サイモンさん、こんばんは。こんばんはでございます。少し早い夏バテで、顔だけが痩せたモカです。顔だけ痩せたんですね。モカ的眠気覚ましは15分から20分ぐらいの睡眠です。すっきりして仕事に集中できます。今日も元気に睡眠してきましたと。明日も元気に睡眠してきますと。なるほどね。寝るのはいいですよ、本当にね。リフレッシュです、本当に。僕もね、5分から10分ぐらいはね、寝ちゃいますね。 もう意識が飛ぶんですけど、まあ、慣れてくるとね、周期が分かってくるんで、寝過ごすということはね、まあまあなくなってはくるんですけど、まあ寝過ごすことだけはちょっと気をつけていただきたいなと思いますね。まあまあ、あとは、この間からずっと飛ばしてたんですけども、シャメールのね、コーナーね、2、3週飛んでるんですけど、ね、今週ちょっとやっておきましょうか、みたいな感じですけどね。夏と言うとね、僕ちょっと思い出しますのがね、京都にエマ大王さんの、お寺が、祀ってあるお寺があるんですけどもね、そこで見かけたね、お寺の、なんていうんですか、お土産？お土産になるのかな？でもお土産ですね、お菓子があるんですけども、エンマ様のおめこぼし、一袋300円って売ってるんですね。おめこぼしですよ。ね。まあ、地獄の沙汰も金次第ということでございますが。ね。まあ、おめこぼししてもらいたいことが、やっぱりありますよね。まあ、ありますと言いながらね。まあ、できるだけないように過ごしていきたいわけでございますが。まあさ、そうそうしてますと、この夏の終わりには、選挙がやってまいりますと。そんなおみこぼしなんかしてられませんよね。できれば、できればというか、まあ、うん、時間をちゃんと作っていただいて、考えていただいて、自分の信じる、信頼できる、ね、人に投票、ぜひとも行ってもらいたいなと思う。今日、この頃でございます。ですよね、アナログボックスのはじめさん。
はいはい。
ね。
ですね。
選挙ですね。
選挙ですね。
来ましたね。
いよいよでございます。本当にね、まず参加して。
そうそう。ね、まずはね。
ことが、もう当然でございますけど。
当然です。
まあ、いろいろとね、うん、こういう時代だからこそ、考えなければいけないこと、うん、はい、たくさんあると思いますしね。まあ、もちろんね、どこどこがいいでしょうなんていうことをここでは話するわけにいかないんですけども、
いかない
です、ね、やっぱりとにかく、もう正直なところ言いますと、誰がなってもいいんですよ、いつも言うんですけど、ちゃんとしてくれるならって、まあ、
極端な話、ね、
そうそう、ちゃんとしてくれるならっていうことですよ。
ちゃんとしてください、
誰がなってくれてもいいんです。とにかくきちんとしてくれというところが、
出るからにはね、
そうそうそう、
選挙に出るんですからっていうところで、
遊びじゃないんですからっていうところですよね。そこをね、本当に、うん、やはり例えばですよ、幕末なんかの本なんかも私好きでよく読みますし、映画も見ますけれども、はい、そういう時のね、うん、ような人たちが欲しいですよね。
まあ、
極端な言い方ですけど、
まあ、まあ、ある意味小泉純一郎やったかもしれない。まあまあ、ね、ある意味ね、
どうなんでしょうね。
まあまあ、引っ張っていくという、ね、ベクトルというか、その力 ね、をさせる人間としては、まあ、あれぐらいのことがあったんじゃないですかね。
いや、でも本当にね、とにかくちゃんとしていただきたいということを切に願うばかり、
ね、まあね、本当に今日のね、今日の放送でも言ってましたけど、アメリカの言い分ね、落とした側の言い分っていうのは、はい、結局ね、もうああなっちゃったらああなっちゃうんですよ、うん、だからね、もうそういうな風にならないようにね、ぜひとも皆さん熟考していただいて、
そうですね、
投票の方行ってい
ただいて、先を見据えて
ね、
ということです。
そうそう、
やはり子供も大きくなっていくわけですよ、みんな ね、 そうそうね、今お子さんもね、
はい、
そういうことも含めてですね、
うん、
そう、やっぱりね、ちゃんとしてくれる人を選びましょう。ずっとちゃんとしてくれる人ね。
変な色に染まらない。
そうそうそう。まあ、私もちゃんとまだね、いろんなマニフェストであるとかを熟知してるわけではないですけれども、
ね、うん、
やっぱり気になるところでございますね。
はい、ね、はい、まあ、気になるところ。あ、そうそう、気になるところで言えばね。
はい、
ね、お盆にですね、
はい、
14日にね、僕またライブ。
はいはい。
ね、京都、暑っ、
うん、
京都の盆やで、
うん、
暑い、
暑いでしょう ね、 ね、
スローハンズに行くんですけどね、
はいはいはい、
この間ちょっとね喋ってましたね、横デラックスの横ちゃん、
う
ん、
はい、
ね、来てくれましてね、
はい、
僕とデュエット、
お
デュエットって言わへんな、
そうですね、
僕はちょっとちょろちょろっと弾いて、彼女が弾いて歌うという状況が生まれるような感じになっております。
なるほどなるほど、
それはまた来ていただければなと、
そうですね、
いう感じでございます。まあ、ここだけちょっと告知しておきますと、
はい、
8月の14日金曜日です、京都は烏丸丸太町のスローハンド、でライブ行いますと、 オープンの方が19時、スタートが19時30分からということになっておりますので、チャージの方ですね、1000円プラス、オーダーの方よろしくお願いしますということで、ね、まあ、あのピアノの弾き語りと僕の、バッキングギターっていうんですか、あの邪魔にならないギターっていうんですか、ね、やってみたいなと思ったりするわけです。
コード間違えたらダメですよ。
だからね、コード弾かない。
あのね、僕だからいいもののね、洋子さんとかにやったら失礼ですよ。
あのね、ピアノと合わすのってね、すっごい難しいの。
さ、わかりますよ。
ね。
あの、和音一つとっても響きが違う場合がありますからね。
そうそう、あえても違う風にね、いかにあの、こうね、数学的に、うん、やるっていう。まあ、この間からね、あの、竹内さんとね、リハとかしてるんで、かなりその辺はね、磨きをかけてね。
いやいやいやいや、あのね、僕はもう何ともあなたとご一緒してね、あなたのギターで歌を歌ってる人間ですから、もう、本当にね、あの、心配でね、竹内さんであるとか、陽子さんであるとかにね、
よう声かけるなと。
もうやめなさいって言いたいところですよ。
やめなさい。
もう、ええ加減にね、気づきなさいと。
自分ここで気づかないとダメよね。
そうそう、もう全然違うコード、余裕の顔して弾いてね。ね、もうね、僕だからいいようなものね。もう本当にね、もうええ加減やめることですよ。ね、そういう、よそに迷惑をかけるような行為は。
ああね。よそに迷惑。
ほんま、よそさんに。
よそ様に。
よそ様に。
こっち回りしとけ
と。こっちは心配でね。
夜も寝られない。
夜も寝られない。
まあ夏やしね、暑くて熱帯で寝られん。
それもありますけどね。しかしね、ライブね、陽子さんも、あの、9月の19日の、うん、3周年のイベントにも、陽子さん来ていただけることになっておりますんでね、うん、あの、歌も歌っていただけることになっておりますんで、
ね、
うん、あの、ぜひともそちらの方も楽しみにしていただきたいなと思いますね。
は
い、
まあ、まあ、着々と用意をしてるということで、
そうですね。まあ、本当にね、9月19日、これはもうぜひとも、うん、妖怪地大勝利の方、遊びに来ていただきたいなと思いますね、はい、3周年でございますのでね、うん、あの生で、見に来ていただくという感じで ね、あの楽しいライブにすることをお約束しますんでね、
そうです、はい、こういうね、まあ、放送であるとかね、そういうなんじゃなくてやっぱりね、うん、小さくてもね、あの花火と一緒ですよ、
そうです
よ、生がいいですよ、
生がいいですよ、やっぱりいいもんでございますのでね、うん、来ていただきたい
です、そうでございます、
はい、
ね、まあまあ来週は、あ、そうか、もうこれが流れてる時はもうハックルベリーの後半戦の告知も入ってる状況になるのかな。
いや、まだですね。
まだですね。
はい、
あ、まあまあ、夏の後半、うん、31日、まあ、宿題は終えて、ハックルベリーの方もまた熱いライブが繰り広げられると
そうです、ね、
いうことでございますので、ね、ぜひとも、
は
い、
楽しみにして、
楽しみに。
本当に楽しいこと盛りだくさんでございますからね、うん、これから。ね、楽しんでいろんなことを挑戦していただきたいですね。
まあ夏ですからね、うん、動いたもんが勝ち、
そうですよ、ちょっと無理して
ね、本当にもうじっとしてるのじっとしてるのでね、もうカラッとこういきたい、もう
汗はかいた方がいいですか、
そうそう、で水ちゃんと飲んで、ね、
そうそうそう、あの補給するものをさえ補給すればね、
循環せなあかんんです
よ、
ぐるぐるぐるっとね、うん、循環しないとダメなんで、うん、まあその辺はね、体に気をつけて、
はい、
まだ来週も楽しい放送したいと思います、
はい、
それではアナログボックスの
は
じめと、
はい、
天の声さやまさん、チキンソレの今力でお送りしました、それではおおきにさよなら。